Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆様ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。さあ8月お盆ですね。はい、そして今日は山の日ということでね、もう昨日8月10日からお休みになっている方いらっしゃるみたいです。10日から18日までの日曜日お休みできるということでね、ですのでこのお盆を利用して実家の方にお帰りになられるなんていう方もね、たくさんいらっしゃるんじゃないんでしょうか。いやいやいや、実家には帰らずもう自宅にゆっくりしてるよという方ももしかしたら中にはいらっしゃるのかなね。まあでもね、盆と正月ぐらいしかなかなかこう休めないからゆっくり実家に帰ろうという方もね、渋滞とかもなさると思うんで、くれぐれもね気をつけてくださいね。なのでね、もしかしたらちょっとそんな渋滞の車の中から無線で喋るよなんていう方もいらっしゃるのかな。ぜひね、そういったね退屈しのぎ時間つなぎのためにね、お無線やられている方はモービル積んでいって車の中からもねちょっと電波出していただけたらななんて思っております。さあそんな、ビームアンテナ、今日はですねハムフェアも近いということで、もうどんどんどんどんハムフェアの関係でね皆さん盛り上がってきておりますから、今日はそんなハムフェアのお話を中心にねお話しいていただこうかなと思っております。それじゃあ今日も皆さん最後までよろしくお願いいたします。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあそれでは今日はですねハムフェア2024の実行委員長でいらっしゃいます澤田さんとお電話つながっております。澤田さん。
あ、こんにちは、 JG1DKJ の澤田です。ハムヘアの実行委員長やってます。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ本当にハムフェア近づいてきましたね。
本当もうあと少しでもうワクワクドキドキやっております。準備してます。
まあでも実行委員としてはすごい大変なんじゃないですか。会場も今回はね変わってしまったということもあって。
そうですね、うん、前の会場の方が慣れてたんですけど、今回ちょっと、離れた場所で、ありまして、まあ、初めての体験、まあ、それこそあのアマチュア無線で新たな体験という感じで、うん、テーマに沿ったような感じになってますけど、はい、
ね、それってね新しいところででもね、はい、できるっていうのも一つちょっと楽しみがありますよね。
はい、そうですね、会場はもう単独で我々しかいませんので、おうおう、他の団体さんとのあれはなくてちょうどいいのかなと思っております。
じゃあもうそこにいる人はもうアマチュア無線大好きな人だけって感じなんですね、もうね。
そうですね、はい、まあ、今回はね、シンボルのアンテナが立てられないのが本当残念なことで、うんうん、まあ、見どころの一つすれば、リモート局で7メガ、14メガ、21メガ、28メガをですね、はい、リモートでやるっていうことで、はいはいはい、今準備しております。
これも本当に新たな試みですもんね。
そうですね。ね、今、7メガはですね、青梅市の方で、私の家の近くなんですけども、はい、東京の西の方で7メガをやりまして、で東京の中間に三鷹市で14メガ、はい、武蔵野市で21、28メガを、やるということで今準備してやっと免許も下りましたんで、
そうですか、
各地では準備をお願いしております。
じゃあ今ね、聞いた方お家からアンテナを向けるとしたらそちら方面にじゃアンテナ向けていただいて、ね、
はい、
はい、ビックスデコジュ、
はいはい、会場内ではですね一応50メガから、2.4、5.6 メガも運用するということで、直接無線機を触っていただいて発信もできるように50メガから考えてございますので、50メガ、140、430、まあ、D スターも入ってますし、
はいはい、
1200メガ、2.4、5.6 ですね、うんうん。こちらの方は会場の方で運用できるようになっております。
じゃあそちらはあんまり大きいアンテナじゃないから会場の方にも設置ができるっていうことなんですね。
そうですね、会場内の無線局のオペレーターのブースのところで、はい、皆さん見ていただいてこんな感じみたいなのができると思います。
わかりました、はい、じゃあね、ぜひちょっと いけないなっていう方は無線で更新をしていただいて ね、ぜひ、皆さんで楽しんでいただきたいと思います。はい、さあそんなですねハムフェア今年もステージイベントもいろんなねイベントが盛りだくさんということで発表になりましたけれど、
はい、
はい、やはり目玉といったら何でしょうかね。
やっぱ月探査ローバーですかね。この間の月に行ったのがありますよね。JAXA の方にご協力いただいた、
おうおう、
これが、まあ、お子様たちにもちょっと興味持っていただけるのかなと思っております。
月、
あのこれ土曜日ですけど、
はい、土曜日ね、月
の探
査、はい、土曜日です、この1時から行われるやつですね。
そうですね、
はいはいはいはい、
もちろんいろいろたくさんあるんですけど、
うん、
まあ、特にお子様たちとの、あの来ていただくとなればこちらのところも素晴らしいかなと思って、はい、あとあのライセンス3無線から始めるアマチュア無線ということで、はい、IT ジャーナリストのよくテレビなどに出てられる三上さんにもお願いしてますので、
はい、三上さんって無線とかってやられてるんですか。はい、
免許持ってられる方で、
そうなん
で、ちょっとわからないんですけども、お持ちの方なんで、はい、
そうなんで、まあね、こういったいろんな通信関係詳しいから、はい、もしかしてと思ってたんですけど、じゃあちょっとね、そういった三上さんのお話も面白そうですね。
そうですね。
はい。さあ、
はい、
そ
して、
はい。
はい。あと、まあ、ジャイアの方で、良い音で、気持ちまで届けようということでマイクロフォンのお話があって、やっぱこれも実際アマチュア無線の中でも大事なあのものでございますね。その辺もね聞いていただけると、
確かに
マイクロフォンの使い方とかねいいのかな。
あとこう音質とか変えるだけでも全然違いますもんね。
はい、
はい、じゃあそういうのもある、はい、
はい、あ、もちろんあと会長のあの講演もございますので、ぜひあのストップにやってもらいますので、
もうトップですからね、はい、もう頭はもう会長のからのお話からスタートするという、はい、これがだいたい初日ということで、
はい、あとですね、今、はい、アマチュア無線の魅力向上アイデアコンクールとやっておりまして、
はい、
この表彰式が16時からになるんですけども、こちらの方もありますので、いろんなアイデアがあの発表されると思うんですけども、
出てきましたか、いっぱいいろんなアイデアが、
は
い、
なんかたくさん応募されてると聞いております。
これはまたその委員会が違うので、はい、あの澤田さんたちがやられてるんじゃなくて、このアイデアのコンクールの方の委員会の方、
は
い、実行委員会がやられてるということなんですね、はい、じゃあ、はい、こちらの方の表彰も初日にはあるということですね、はい、
あと例年のあのジャールの全日本全世界1万曲アワードっていうのも、そういう表彰式もございますので、はい、ぜひね、そういう今後チャレンジしたい方は、そういうの見ていただくと、あそこの舞台に出たいな、みたいなのが、
そうですね、
なるかなと。
すごい数ですもんね。はい。
はい。はい、これが、まあ、メインのイベントの24日の
土曜日。
土曜日ですね。はい。
はい、で、日曜日は
25日ですね、はい。はい。こちらは、あの、毎年のように、あの高校生のコーアレンジュニアハムの集いということで、全国高校アマチュア無線連盟さんの方で、あの最初にお話しいただく、ことがございます、
はい
はい、で12時からですけども、あのテレビでも有名な柳沢さんですね、 JA7 の JJN の柳沢さんがですね、アマチュア無線で新たな体験の無線好きジャーナリストの素顔はっていうテーマで特別講演がございますので、ぜひねテレビでおなじみの方が
そうです、ね、
あの来られてお話しいただくんで、ぜひあの聞いていただきたいなと思っております。
はい、さあそして
で、はいはい、それで若者の関係になるとですね、あのヨタですね、うん、あのこちらの方で行かれた方々のヨタのサマーキャンプの報告って形でですね、ちょうどなんか前日にお帰りになるみたいな話になって、
あ、すごいハードスケジュールで、はい、
時差ボケかなって話あるけどぜひね、そういうホットなあのお話を聞いていただければと思っております。
はい、
あとその後は関東 UHF コンテストの表彰式がございますね。特に関東で UHF 入賞の方はね、うん、ここでぜひ受賞されて表彰を受けていただければと思っております。
はい、
はい、
これがね毎年恒例のメインステージの方なんですが、
そうですね、
今年はなんかさらにもう一つステージがあって、なんか
そうです、ね、
サブステージっていうのがあるということなんですが、
はい、サテライトステージっていうのを、ね、今年作りまして、はい、もうたくさんもうものすごくいろんないい方のお話が入ってまして、最長で30分ぐらいしか時間取れなくて、
うん、
あの15分ぐらいとかでも講演をいただいてまして、はい、やはり宇宙関係のジャムサットにご協力いただきましてですね、
うんうん、
あの天候に天候2って言うんですかね、衛星の話とか、
はい、
日大の学生さんがですね、 中継局の関係とかそういうの中継機ですか、うんうん、そういうのをお話しいただくのもございます。
うーん、
あと女性のアマチュア無線女性トークっていうのもご用意してちょっとこういう細かくねいっぱいあるで、
うん、あの全部はねあれなんですが
ご説明するとちょっと時間足らなくなっちゃうんですけども、あとスーパーフォックスって言って FT8 の新しい新モードについてもお話しいただくとかございます、
うん、じゃあ今年は今まではメインステージはなかなか取り上げられなかった、はい、そういった個人分の方たちとかそういった方たちがちょっとステージでっていうかそういったところで発表する場ができたということなんですね。
そうですね、
はい、
こちらの方も新たなチャレンジしておりまして本当は十何件土曜日は入ってますね。で日曜日の方もですね目玉とすればいろいろと無線と鉄道を両方楽しむ駅前 QRV とかですね、
うんうん、
あとはアパマンハムのもう一つの形リモート運用とかね、
うん
はい、あと海外の関係とかもちょっと入ったりあと光通信とかねそういうのもございますね。
じゃあ楽しい楽しいお話が、はい、そっちのステージの方では聞けるということですね。
そうですね、
はい、
あと YouTuber が今紹介をいただくってことで、
うん、
YouTuber いろいろな方がおられるんですけど YouTuber 一度の方が最後の日の、14時30分から皆さんお顔出しでしていただくってことで
顔出しもする
そうですね、はい、それでは、まあ、帰ってからで、うん、あの YouTuber に会えたとか
そうですね、はい、さあそんな盛りだくさんのね、はい、ハムフェアとなっております。
時間なくなっちゃってごめんなさい。
いやいやいや、
ね、そしてハムフェア .jp を見ていただける
わかりました。で今年は飲食店も少ないということでキッチン感が出たり、ねはい、いろいろまた楽しいイベントもねそういったことで、はい、キッチンカーもあるっていうだけでもなんかちょっと楽しいですね、ワクワク。
3台今ね予定してまして、
じゃあ去年より増えましたね、
はい、
1台ね。
はい、はい、ね多くの方にねもう本当に どの程度っていうのは見えないんですけども、うん、まあなんとか皆さんも活用していただければと思います。またもしあれたら事前にね お買いになっておにぎりとか持って会場に入られた方がいいかもしれないですよ ね、
ちょっと近くにコンビニもないですから ね、
は
いうん、ねじゃあそういったものも買って持って来ていただいて楽しい2日間をこの有明ジメックスで、
はい、あと南極のクラブさんからもご協力いただきまして、南極で得た隕石を展示していただいたり、なんか噂だと南極の氷をお持ちになるようなこともこの暑い中に
溶けちゃわないかしら心配だわ。
そうですね、ですから南極 のクラブさんからもですね、はい、ご協力いただくのでぜひ南極で得た隕石のあれも見ていただければと思っております。
わかりました。はい、もう本当に盛りだくさんということでね、はい、もうハムフェア前で本当にお忙しい中今日は実行委員長に
自衛隊さんも協力していただいて今回ね、南海トラフの関係があっていろいろ心配があって
自衛
隊さんも今回展示いただいて非常時の通信車とかですね、うん、そういうのを見せていただくことでご来場いただくことでお願いしてますのでぜひそういうのもね自衛隊の装備の方も
なかなかね見られないですもん、はい、そういうのね。
そうですね、はい、はい、すみません。
いいえ、わかりました。じゃあ本当に今日は短い時間でしたけど佐藤さんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、じゃあぜひ、
ま、お越しください。
はい、じゃあみんなたくさんの皆さんにねお越しいただきたいと思います。
お待ちしてますのでよろしくお願いいたします。
はい、はい、今日はハムフェア実行委員長です澤田さんとお電話つなぎました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。失礼します。
はい、いかがだったでしょうか。ぜひね皆さんたくさんの方にねお越しいただきたいと思います。さあそれでは1曲いってみましょう。8月11日山の日ということで今日はこの曲を選んでみました。サイレントサイレンで藤山ディスコ、どうぞ。
ほうかん しなきゃ。いつまでも子供じゃないの。左右されない富士の山にははい上がれ。富士山ディスコ駆け上がれ。もっと高いところまで。見たことない景色を自分で確かめたい。誰もまた見たことない景色を誰もまた踏み込んでいない場所を掴んで輝くあの富士の
76.2 FM Paloon。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん、
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、本当にハムフェアも近づいてきまして、いろんなハムフェアネタが多くなってきたなって思うんですが、いかがでしょうか。
そうですね、はい、ハムライフ .jp は皆さんからハムフェアの出店情報を募集したりしてますし、
はい、
あとメーカーさんとか主催のジャールとかもいろいろな案内を出すようになってきてますので、もうほとんどハムフェア一色みたいな感じの記事になっています。
そうですね、はい、さあ、そんな中でも今週注目があったのは、
はい、JVC ケンウッドさんにですね、動きがありましてですね、はい、それが今回一番注目を集めましたね。
はい、
ですね、8月の6日なんですけども、JVC ケンウッドがプレスリリースを出しまして、ケンウッドはハムフェア2024に、まあ、ブースを出しますという案内が書いてあるんですが、その中でですね、今年ブースで何をやるかっていうお話が書いてありまして、
はい、
まずは1月発売になったハンディ機 THD75 を、まあ、メインで展示しますと。それから、HF 機の TS990、TS890 あたりも展示しますと、うん、でプラスしてですね、現在開発を進めている APRS&Dスターの新型アマチュア無線カートランシーバーを参考出品しますと。
おー、はいはいはい、
嬉しいんですよ。こうやってね、メーカーさんが事前にね、うちは何を参考出品するよって出してくれるとですね、
うん、そうですね、
何かと準備ができますし、
うん、
読まれた方もね、心の準備ができて、あ、ケンウッドカートランシーバー新しいの出すんだ、見に行かなくちゃって気持ちになりますもんね。
そうですよね、特にね、うん、PRS や D スターやられてる熱いファンの方たちにはこれはすごい嬉しい情報ですもんね。
そうですね、うん、前の機種がね、すごくいい機種だったんですけども、
はい、
もう生産完了してだいぶになりましたので、
はい、
新しいのがいよいよ出てくるよと。多分 THD75 ハンディ機と同じような機能を搭載してるんじゃないかな、うん、並行して開発をしてたんじゃないかなっていう感じはちょっとするんですけど、ね、
あれはハンディ機だけど、じゃあこれはそれのモービル版って感じになるってことですね、
うん、じゃないかなっていうふうに思ってます、
は
い、
じゃあちょっと楽しみですね、はいはい、
そうですね、はい、あとですね、うん、同じくケムットさんのブースでジャイアに加盟している4社、うん、アイコムさん、アルインコさん、アツデンさん、はい、そしてケムットさん、
はい、
で共同開発をした卓上型のスタンドマイクロフォンをですね、
うん、
参考出品しますっていうお話も出ていました。
おー、ちょっと面白いですね、それはね。
そうですね、うん、4社のね、いろいろな意見でどんな感じのものになったのかなっていうのはちょっと楽しみですね、
う
ん、
そうですね、はい、はい、それも楽しみにしたいと思います。さあ、はい、そして次には、
はい、今度はですね、ハムフェア2024を主催するジャールさん関係の話題になります。
はい、
8月の6日なんですけども、ジャールがですね、今回のハムフェアは特設インフォメーションサイトっていうのを設けてるんですね、
はい、
ハムフェア .jp というなんかちょっと紛らわしいんですけども、はい、いう名前がついています。そのハムフェア .jp でですね、今年のハムフェアイベントコーナーでこういうことをやります、サテライトステージではこういうことをやりますっていうプログラムを発表されました、う
ん、はい、
あとですね、特別記念局の 8J1HAM の PR 運用がいよいよ始まるので、オペレーターを募集しますといったような案内も出ていました。
はいはいはい。
はい、でイベントコーナーの方はですね、大きなステージで、土曜日と日曜日で合わせて10本、はい、それからサテライトステージの方はちょっと小さなコーナーになるようなんですけども、土日でですね、だいたい15分から30分おきぐらいにいろいろな催し物を皆さんやってくださるようなんですけども、うん、なんと合計23本
すごいですね、
うん、イベントがあってこれ大変だなと思ってるんですけども、
ね、これ結構皆さん、はい、サテライトに応募しましたみたいな方もいましたしね、
うんうん、そうですね、ね、リストを見てみるとやっぱり面白いんですよ。自作のことも出てくる、それから YouTube で話題になっている無線系 YouTuber の方も出てくるみたいな感じでですね、うん、これはちょっと今までと違ったすごく賑やかで楽しいものになるんじゃないかなっていうふうに思っています。
そういうね、大きな方たちがすごいメインの方たちがステージで発表する場っていうのは今までありましたけど、そういった個々の人たちが発表する場っていうのはなかったですもんね。
うん、そうですね、うん、なかったんでこういうのでまた人気を集めると定着するでしょうし、うん、あの人のあのイベントはすごく盛り上がったから今度じゃあ来年はメインステージでやってもらおうみたいな話が、ね、うんね、
あるかもしれませんもんね、はいはい、じゃあそういったものが今回ね皆さん注目、やっと詳細が出たということですから、それでもう皆さん
やっとそうなんです、
ね、皆さん見に行った方が多かったんじゃないのかなって、
はい、うん、そう思います
思われますね、はい、うん、じゃあぜひね行く前にいろんなブースの場所も本当に細かくね印刷されたものが出てるから分かりやすいですし、
はい、うん、そうですね、事前にちょっとチェックをして、できればそのブースのマップは印刷をして、
う
ん、自分でね行きたいとこマーカーかなんかで
顔
を塗ってですね、持っていくと効率よく回るんじゃないかなと思います、
うん、はい、そういった自分で事前に準備ができるっていうのも今回すごくいいことですよね、これね、
いいですね、うん、うん、ちょっとやっぱり変わってきたなっていう感じがしてね、いいですね、
はい、さあじゃあもう一つぐらい行きましょうか。
はい、ですね、じゃあ8月のですね、6日の日だったんですけども、多分皆さん使っていらっしゃるアマチュア無線の業務日誌ソフト、ログソフトのターボハモログがですね、追加修正の新しいファイルを公開したんですね、
はい、
でこれはだいたい1ヶ月に1回ぐらい作者の JG1MOU の浜田さんがいろいろ変更した部分を追加ファイルということで、作っていらっしゃるんですけども、今回ですね8月6日の追加修正ファイルでなんとですね、 JAL の非会員の方宛ての QSL カードは印刷しないっていう機能をつけたんです。
すごい、
すごい、JAL さんからですね毎月1回浜田さんがデータを受け取って会員データですね、うんうんうん、それを暗号化した感じでハムログのユーザーの方に提供するっていうことなんですね。でこれを導入した上で、QSL カードビューロー行き印刷ポンとやるとですね、うんうん、じゃあその時点のリストに載っている JAL 会員分だけ印刷ができる。
すごい、今までじゃあ自慢でなんか手動でここチェック、この人いるいらないとかやってたのが自動でやってくれるんですね、はい、じゃあね、コールさん入れるだけ。
そういうことですね。
ねえ。
で、JAL によるとですね、うん、今、ビューローに届く QSL カードの中で、非会員宛てのものが 5% から 8% ぐらいあるっていうんですよ。
かなりありますね。
うんうん、でね、これが削減できれば、転送スピードもアップしますし、うん、まあ、カードを出す我々にしたらその、まあ、無駄なって言ったらちょっと失礼ですけども、相手に届かないカードを印刷しないで済むっていう、うん、メリットもありますんで ね、これはすごいなと思いました。
そうですね、もう日々なんかこのターボハムログは進化してますね。
進化していますね、うん、FT8 の、ね、表示が見える機能とかね、いろんなものもありましたし、うんうん、もう本当にやっぱり使って手放せないソフトだなっていうふうに思います。
そうですね、じゃあぜひね皆さん、はい、もうすでにね使ってらっしゃる方たくさんいらっしゃるかと思うんですが、まだっていう方はぜひねこれを使って QSL カードを印刷したりとかね、うん、やっていただいたらすごい便利ですね。
うん、そうですね、私もちょっと一度この機能を試して印刷してみようかなと思ってます。
そうですね、はい、じゃあねちょっとお時間あるんで短めにもう一本ぐらい
はい、じゃあですね、ジャードさんのお話で、今年のですね、10月から12月に香川県の丸亀市でですね、新山の講習会を開くんですね、養成家庭講習会、はいはいはいはい、これがちょっと変わったタイプで、法規に関しては参加の皆さん10月に自宅で e ラーニングで学習してください、
うん、
で無線工学については11月16日から12月8日までの土日に皆さんを丸亀市の会場に集めて授業をしますっていうですね、
うん、
ハイブリッド講習会っていうのをやることになったんです。
おー、
うん、やっぱり新山の授業って結構時間がかかりますんで
ね、
出席するのはなかなか大変なんですけど、あ、なるほど、法規は e ラーニングにすればだいぶ効率が良くなるなっていうことで、うんうん、これはいい試みだなっていうふうに思っています。
そうですね、やっぱりね、ベテランさんほど e ラーニングだとちょっと不安だっていう方ね、はい、やっぱり話を聞くといるんですよ。
あ、
やっぱり先生の講習をこうちゃんとお話を聞いて、そういう取得したいなっていう方も中にはいらっしゃるので、うん、
それは分かりますね、うん、それでもし何か、ね、疑問があればすぐその場でね、うん、はい先生ちょっと教えてくださいって手が挙げられますので。
そうですよね、
うん、それはやっぱり講習、集合講習の、ね、メリットですよね。
そうですね。じゃあちょっと初の試みということで、これがねうまくいけばまた違う地区でもね、そういったことでできるかもしれませんからね、
うん、そうですね、うん、まだ募集中でして、ちなみに受講料は6万5550円だそうです、一般の方、
うん、まあしょうがないですね、はい、はい、じゃあぜひね、あちらの西方面の方、じゃ丸亀のあたりに行けるという方はぜひね、はい、こちらで新山をちょっとやってみてください。はい、ということで、はい、今日も羽田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあまた来週ももうハムフェア直前ですからね。
そうですね、
どんなネタが来るか楽しみにします。はい、ます、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
On 76.2 FM Paloon。 さあ今日も内容盛りだくさんということでね、お送りしてまいりました。ぜひねハムフェアに行かれる方、いろいろ今から計画を練ってらっしゃる方いらっしゃると思うんでね、まあ、前もってここ行こうここ行こうってチェックしてね、出かけるとスムーズに回れるんじゃないかなと思います。さあ週末のイベントは8月18日の日曜日、山梨県支部の方でね、電波教室ラジオの制作ということで行うそうです。山梨県よくねこの電波教室やられてて、 FM ラジオの制作とかね、子どもさん向けにやられてるみたいなんでね、ぜひお近くの方はホームページにご覧になってね、行ってみてください。さあそれではね、皆さん待ち遠しい待ち遠しいハムフェア、もうすぐですのでねもういくつ寝るとハムフェアということで、寝られない方ももしかしたらいらっしゃるのかな、ぜひねまた来週もハムフェア内容でね、番組の方お送りしていきたいと思っておりますので、どうぞ来週も皆さんお聞きいただければと思います。さあビームアンテナ、今日もそろそろのお別れのお時間近づいてまいりました。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それではまた来週です。さようなら。